それでは今朝の聖書の箇所をお読みいたします。今朝はサムエル記第1、14章24節から30節までとなります。その日イスラエル人はひどく苦しんだ。サウルが民に誓わせて、夕方私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われると言い、民は誰も食物を味見もしなかったからである。この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があった。民が森に入ると蜜が滴っていたが、誰もそれを手につけて口に入れるものはなかった。民は誓いを恐れていたからである。ヨナタンは父が民に誓わせていることを聞いていなかった。それで手にあった杖の先を伸ばして、それをミツバチの巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると彼の目が輝いた。その時民の一人が告げて言った。あなたの父上は民に固く誓わせて、今日食物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。それで民は疲れているのです。ヨナタンは言った。父はこの国を悩ませている。ご覧、私の目はこんなに輝いている。この蜜を少し味見しただけで、もしも今日民が見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を撃ち殺していたであろうに。以上です。今朝は与えられました御言葉から、滴る恵みの中でと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。皆さんおはようございます。2023年がスタートしまして、早くも1週間が経過いたしました。改めまして本年もどうぞよろしくお願いいたします。今朝は最初にちょっと甘いお話、蜂蜜のお話からさせていただきたいと思います。今日の聖書箇所にも登場しますけども、皆さん蜂蜜はお好きでしょうか？私は蜂蜜が大好きなんですね。特にマヌカハニーというニュージーランド原産の蜂蜜にはとても高い関心を持っています。ただこれは非常に高価なので、時々義理の母から少し分けてもらったりしてですね、体調の優れない時やちょっと疲れてしまったなという時に、小さなスプーンの先端にほんの少しすくって舐めるんです。すると、あら不思議、ほんの少ししか舐めていないのに元気を回復してしまうという優れものなんですね。今朝の場面でもヨナタンが蜂蜜を少し舐めた際、目がキラーンと輝いたとありますけども、まさにそんな感じなんですよね。マヌカハニーはちょっと別格ですけども、一般的に蜂蜜には次のような効果があると言われています。まず体力回復、肺を潤し咳を止める純肺止外、便通改善、止痛解毒と、さまざまな効果がありますので、蜂蜜は生薬だとも言われます。さらにビタミン、ミネラル、アミノ酸など150種類以上もの成分がバランスよく含まれているということで、言うなれば元祖スーパーフードとも言うべき素晴らしいものなんですね。今朝の25節26節を見ますと、この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があった、民が森に入ると蜜が滴っていたとあります。これは野生のミツバチの巣が森の至るところにあってですね、そこから蜂蜜が滴り落ちていた様子を表しています。旧約聖書の中に繰り返し出てくる表現の一つに、乳と蜜の流れる地という言葉があります。これは以前聞いた話なのですが、英語の農業用語の中にミルクが流れるとか蜜が流れるといった表現があるのだそうです。それは牧場が最も、牧場が最も生産性の高い時期となる春や夏の最盛期のことを指して言うのだそうですけども、文字通り牧草を食べる家畜や 花を訪れるミツバチはそれぞれミルクや蜜の流れを作り出すんですよね。それゆえ乳と蜜の流れる地とは豊かな緑の贅沢な牧場のことを指す表現なのです。ちなみに31節によりますと、この時彼らが移動したのはミクマスからアヤロンに至るまでですから、約30キロの道のりだったことがわかります。これは現代の衛星写真ですけども、上空から見てもこの辺りは比較的緑色の部分が多い、緑豊かな場所であることがお分かりいただけるかと思うんですね。ご参考までに、こちらは現代のアヤロンの風景だそうです。季節によっては綺麗なお花が咲き乱れる、とても風光明媚な場所なんですね。すなわちこの時彼らのいた場所というのはまさにそういった自然の草花が一面に広がる美しい森、素晴らしく豊かな緑の牧場のような場所だったということなのです。わあ、なんて綺麗なんだろうと、もう思わず深呼吸をしたくなってしまうような美しい光景だったのではないかなと想像いたします。これが今朝ご一緒に見てまいります舞台設定なんですね。なんて素敵な場面なのではないでしょうか。ところが今朝の24節を見ますと、そんな素敵な場所にいたはずの彼らだったにもかかわらず、なぜかひどく苦しんでいたというのです。前回も見ましたように、この時彼らは大変な数のペリシテ軍を前に、当初は絶体絶命のピンチに陥っていました。けれどもヨナタンの活躍と神様の不思議な助けにより、奇跡的に大勝利を収めることができたのです。ですから本来ならばもっと喜びに湧いていてもよかったはずだったんですよね。それなのに彼らはひどく苦しみ、もはや疲れ果ててしまっていたのでした。私たちも時に本来ならば喜ばしい状況なのに、なんだか心は喜んでいないという経験をさせられることがあるのではないかと思います。例えば今私たちは新年を迎えました。新しく年が明けたわけですから、本来ならば心機一転、夢や希望を胸に新たな一歩を踏み出していこうと喜び勇む時なのではないかと思うんです。けれども私たちの内側には時として心の底からは喜べないと言いますか、顔は笑っているんだけども心は泣いている、何か心の晴れない現実に直面することがあるんですよね。私たちには古い年から引きずっている問題や課題があります。また未だ開けることのない深い悩みがあります。そして何度年が明けようが決して癒えることのない傷があるのです。もし皆さんの中でそういった痛みや悲しみの経験をお持ちの方がいらっしゃるのなら、今日私たちは神様に招かれてこの場所に導かれたのだということを覚えたいと思うのです。私たちもまた今朝の場面に登場するあのひどく痛み苦しんだ民の一人なのではないか、そのように思えてならないんですね。ではこの時彼らは一体何に苦しんでいたのでしょうか。24節をお読みいたします。その日イスラエル人はひどく苦しんだ。サウルが民に誓わせて、夕方私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われると言い、民は誰も食物を味見もしなかったからである。この時の彼らが苦しんだ理由、それは一人の人の心ない言葉に その原因があったようです。それは時の権力者サウルの身勝手な命令の言葉にありました。彼はペリシテ軍に勝利するために不必要な厳しい呪いをかけた上で部下である兵士たちに断食を強要したのです。兵士にとって戦場で戦うということは文字通り命がけです。高い緊張感と大変なストレスがかかる中、並々ならぬ体力と集中力を要するものなのではないかと思うんですね。もちろんそれ以上に大変なことがたくさんあるのだろうと思います。それなのに彼らはその日の夕方までという制限付きではありましたけども、食事は一切禁じられていたというのです。お腹がペコペコなのに何も食べられないなんて本当につらいことなのではないでしょうか。目の前に何もないのならまだしも、彼らの目の前には食べ物がいっぱい転がっていたんです。それこそ敵の陣地にはたくさんの食材であふれていました。敵を追いかけながら通りかかった森の中には蜂蜜の滴りが至るところにありましたし、季節によってはさまざまな果実が実っていたかもしれなかったのです。ちょっと手を伸ばせば簡単にごちそうにありつける、そんな恵まれた環境にありながら、残酷にもそれを食べることは許されなかったのです。まさにサウルという一人の人間の言葉が彼らを苦しめたのでした。時に私たちも誰かの心ない言葉によって苦しむという経験をさせられることがあります。何をしていてもその言葉が常に頭の中にあって、ズキズキと心を突き刺してくるのです。それはまるで喉に引っかかった魚の小骨のように、どんなにおいしいごちそうを食べていてもそれが気になってならない。この時の彼らも目の前にごちそうを見ていながら誰も味見もしなかったとありますから、サウルの言葉がどれほど心に突き刺さり恐れていたかが伺えるんですね。でもここでそんなやり取りがあったことなど一切知らなかった人物が登場します。それこそがサウルの長男ヨナタンでありました。彼は道具持ちの若者とともにペリシテ軍の陣地に奇襲攻撃を仕掛けに行っていましたから、自分の父親がそんな命令を出していたなんて全く知らなかったのです。ですから彼は何のためらいもなく目の前に滴っている蜜の味見をしたんですよね。すると彼の目が輝いたと27節にありますけども、それはまるで漫画の一コマのように、うんめーとか言いながらですね、目をキラキラ輝かせた次第だったんですね。すると28節では、それを見た一人がヨナタンに、これこれこういう理由でみんな疲れているんだと事情を説明します。それに対しヨナタンは29節で次のように答えるのです。29節の鍵括弧の中をお読みいたします。父はこの国を悩ませている。ご覧、私の目はこんなに輝いている。この蜜を少し味見しただけで、ご覧、私の目はこんなに輝いている。これもまたその光景が目に浮かぶような面白い、面白いと言っては語弊があるかもしれませんが、興味深いセリフですよね。ご覧、私の目はこんなに輝いている。まるで青春真っ盛りみたいな、もう目をキラッキラさせながら語るヨナタンの姿がここにはあったんですね。注目したいのは、父はこの国を悩ませているとの一文です。ヨナタンはサウル王の長男でしたから、 自分の父親がどんな性格の人物なのかはよく知っていたと思われます。まったく親父のやつまた始まったよみたいなですね、ちょっと呆れ顔のヨナタンの姿が目に浮かぶのではないでしょうか。ヨナタンは続く30節で、もしこの時断食の命令なんて出さずにみんながちゃんと食事をしていれば、今頃はもっと多くの戦果を上げることができたはずだったのにと嘆いていますけども、まさにその通りだったのではないでしょうか。さて、ここまでざっと今朝の場面を味わってまいりましたけども、今朝は与えられた御言葉から順番に2つのことを受け取ってまいりたいと思います。まず1つ目は、苦しい現実の中にも主の恵みは至るところに滴っているということです。すでに見ましたように、イスラエルの民はひどく苦しんでいました。それは戦いに敗れたからなのでしょうか、あるいは大変な食糧難に見舞われたからだったのでしょうか。そうではなかったんですよね。彼らを苦しめていたもの、それはたった一人の人から発せられた言葉によってだったのです。あの一言さえなければ、ここまで苦しむ必要はなかったのです。でも同時に、そんな苦しみの中でさえ彼らの目の前には主の恵みの雫が、その蜜の滴りが至るところに散りばめられていたのです。しかもその蜜は彼らの努力によって得られた成果だったのではありませんでした。それは紛れもなく神の備えし一方的な恵みとして滴っていたものだったのです。同様に私たちの人生の旅路においても、神様は至るところにその恵みを散りばめ滴らせてくださっているお方であることに、私たちはもっと注意深くありたいと思います。もちろん今朝の彼らがそうであったように、私たちも苦しみのどん底にあるときは、その恵みが視界には入っているはずなのに気づかない、響かない、届かないということがあるのもまた事実なのだと思います。でもだからこそ私たちはキリストの体に属する存在なんだということにもっと自覚的でありたいと思うのです。コリント人への手紙第1、12章26節から27節までをお読みいたします。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。私たち一人一人はキリストの体を構成するかけがえのない大切な器官です。だから誰かが傷んでいると知れば、私たちも一緒に痛む気持ちになりますし、誰かが喜んでいると知ったなら、私たちも一緒に嬉しい気持ちになるんですよね。であるならば、私たちが苦しむとき、そんな私の痛みに寄り添い、まるで自分の苦しみであるかのように一緒に心を痛めながら祈ってくれる、取りなし支えてくれる兄弟姉妹の存在が、内なる聖霊の働きがあるのだということをしっかりと意識して、その存在に深く感謝したいと思うのです。私自身はこのことを本当に身をもって経験させられています。もし一人だったなら、自分はもっと早くに潰れていたかもしれない。けれども、こんな私のために取りなし祈って支えてくださる主にある兄弟姉妹の存在が、内なる聖霊の助けが与えられていることに 深く感謝せずにはいられないのです。私たちの目の前には主の備えし恵みの滴りが絶えず注がれています。このことに今朝改めて感謝しようではないでしょうか。今朝二つ目に覚えたいこと、それは悩み苦しむ私たちを真に癒し回復させるのはやっぱり主の御言葉なんだということです。今朝の場面で彼らの目の前に広がっていたのは蜜の滴りでありました。よく御言葉は蜜よりも甘いと言われますけども、その拠り所となっている聖句詩編119編103節をお読みいたします。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。御言葉は蜜よりも甘い。説教の冒頭、蜂蜜には体力回復をはじめとするさまざまな効果があることをご紹介いたしました。実際この時蜜の味見をしたヨナタンは目をキラキラ輝かせながら途端に体力を回復しているんですよね。もちろん私たちは聖書の御言葉を読んだからといって途端に元気を回復するというわけではありません。むしろ心身ともに疲れている時にはまずはしっかりと体をケアすることが大切です。それはあの預言者エリアの場合もそうだったんですよね。第一列王記19章を見ますと、エリアは大きな仕事を成し遂げた後、やはり彼もまた一人の女性の言葉でひどく傷つき、自分の死を願うほどに心身ともに弱り果ててしまった姿が描かれています。けれども神様はそんな彼の弱さにとことん寄り添ってくださったのです。興味深いのは信仰的にも弱り果ててしまったエリアに対する神様のケアの仕方です。まず神様がエリアにしてくださったこと、それはちゃんとご飯を食べさせ、ゆっくり寝て体を十分に休ませることでした。さらには彼の心の悩みに繰り返し耳を傾けてくださって、いわゆるカウンセリングですね。その上で最後の最後にかすかな細い声を持って優しく御言葉の語りかけをしてくださったのです。精神的に参ってしまい線の細くなったエリアに優しくそっと語りかけるかのように、神様はかすかな細い声を通して御言葉によってエリアをもう一度立ち上がらせてくださったのです。神様は今ここに生きる私たち一人一人にも適切なケアを施してくださるお方であることを覚えたいと思います。時に教会の兄弟姉妹を通して、懐かしい友人や家族との再会を通して、信頼する恩師との電話やメールでのやり取りを通して、さらにはおいしいご飯を食べることや美しい自然を満喫することを通して、神様はあらゆる手段を用いて私たちを癒し回復へと導いてくださる。でも最後の最後はやっぱり生ける神の御言葉、この聖書の御言葉によらなければ真の意味で立ち上がることはできないのだと思うのです。ヨナタンが蜂蜜によって目の輝きを取り戻したように、私たちは蜜よりも甘い御言葉によってこそ心の目、霊的な目の輝きを取り戻させていただこうではないでしょうか。さて今朝は与えられた御言葉から2つのことを受け取ってまいりました。たとえ苦しい現実の中にも主の恵みは至るところに滴っています。神様はそれらの恵みを備えた上で私たちを回復へと導いてくださいますけども、最後の最後に 私たちを真の意味で立ち上がらせてくださるのは、やっぱり主の御言葉に他ならないんですよね。ぜひ今日より始まります新たな一週間の旅路においても、私たちは日々主の御言葉によって生かされ、主の備えし滴る恵みの中を進ませていただきましょう。一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心より賛美いたします。今日あなたは私たち一人一人の名前を呼んでくださって、この礼拝へと招いてくださいました。時に人の言葉やその関係性の難しさゆえに傷つき悩む経験をさせられる私たちです。でもあなたは今朝の御言葉を通して、そんな苦しい現実の中でさえ主の恵みの滴りを至るところに散りばめて、何とかして私たちを支えようと励まし寄り添ってくださるお方であることを教えてくださいましたから感謝いたします。もし今具体的な問題や悩みの中に置かれている方がいらっしゃるのなら、どうか主の深い助けの御手がその方々の上に差し伸べられますように。また心や体に何らかの傷を負い病の中にある方がいらっしゃるのなら、どうか主の確かな癒しと助け平安の御手がその方々を覆ってくださいますように。あのヨナタンが蜂蜜によって目の輝きを回復したように、私たちもまた蜜よりも甘い主の御言葉によって何度でも立ち上がり、心の目、霊的な目の輝きを回復することができますように。そして今週もあなたの備えてくださるその恵みの滴りに感謝しつつ歩むことができますよう助けお導きください。慈しやません感謝と願いと、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌354番一節のみを賛美いたします。
飼い主我が主よ、迷う我らを、若草の野辺に導きたまえ、我らを守りて養いたまえ、我らは主のもの、主にあがなわる。アーメン。
続きまして礼拝の中心でもあります主の食卓に預かりたいと思います。もし今朝パンとブドウ液のご用意が難しかった方も、ぜひ心の内にご一緒にこの食卓に預かっていただけましたら幸いです。それでは一箇所聖書をお読みいたします。エペソ人への手紙2章8節から9節をお読みいたします。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。説教の中でヨナタンが蜂蜜によって目の輝きと元気を回復した様子が出てまいりました。ヨナタンが本来の力を回復したあの蜂蜜、当たり前ですがそれはヨナタンの努力によって得たものだったわけではないんですよね。それは紛れもない恵みの滴りだったのです。ただいまお読みしましたエペソ人への手紙にも、私たちに与えられた救いというものは自分自身から出たことではなく、行いによるのでもなく、神からの賜物、恵みなのだと教えています。今朝も私たちはこの主の食卓を通して、 私たちの救いのために注がれた恵みの滴り、イエス・キリストの十字架の愛と犠牲の重みを覚え、心してこの食卓に預かりたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心より賛美いたします。私という一人の罪人が救われるために、あなたは尊い御子イエス様を一方的な恵みとして与えてくださいました。これよりいただくパンは、私たちの罪のために裂かれたイエス様の御体を覚えるものです。そしてこの杯は、私たちの罪のために流されたイエス様の尊い血潮を覚えるものです。私たちに注がれているあなたの愛と恵み、その犠牲がどれほどのものであるのかを今改めて覚え、感謝と感動を持ってこれに預かることができますように。そして今日より始まります新たな一週間の旅路も、あなたの愛に生きるものとして私たちを優しく押し出し、お支えくださいますように、慈しえません感謝と願いと、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは各自パンとブドウ液に預かりましょう。以上をもちまして本日の説教および主の食卓を終わります。大変寒い日が続いていますけども、どうかお体を温めて、温かいものを召し上がってお過ごしください。それではまた来週、この礼拝の交わりを通して皆様とお会いできますことを楽しみにしております。どうもありがとうございました。